すでにあるが、全くわからなくなりました。現実にないのに、あるなんて意味わからないし、そもそも潜在意識なんてあるのかな？私は、自分で叶えようとしていた。でも、私には何もできない。私の思っている潜在意識でも叶えられない。その気になれば、一瞬で叶えられるものらしいのに、私にはできない。もう、何がわからないのかわからないくらいに、意味不明になりました。
まるで、以前の私が書いたのか、と錯覚するほど、あなたのお気持ちはわかります。私では無理だと、私もそう思いました。そこで疲れ果てた私は、もう私を辞めました。と言っても、別に死んだわけじゃありません。私はこういう人間で、これが好きで、あれが嫌で、こういう歴史があって、という、無意識に設定していた自分から降りたのです。自分だから、これが苦しいんだろう。自分だからこれを望むんだろう。それなら、そんなのやめて、単なる、意識を持った生物になろうと決めました。いわば、大規模なセドナメソッドです。もちろん、昨日、今日、明日を生きている私には、私の過去に基づいた設定がついて回ります。でも、その都度、いや、自分なんていない、ただの意識で、そう錯覚してるだけだと思い出し、自分と思っている私を見張る回数を増やしました。すると、これまで知識として知っていた今しかないということに気がついたのです。あとは楽です。ただ私はいるだけですから、もう、どうでもいい、何でもいい、好きにしてくれモードです。私なんていない。そう本気で思った時、残されたこの意識は何なのだろう、と疑問に思いました。すると見えてきました。感じてきました。充足というものを見落としていたことに気づきました。あなたは今、それを見つけるチャンスだと思います。私の書き込みで、あなたに重なるところがあるならば、その部分を、あなた自身の本音にはめ込んでみてください。それがあなたの真実になるかわかりませんが、これだけは言い切ります。あなたも例外なく、充足を味わう権利があるんです。
私はきっと、私じゃなくなるのが怖いんです。願っているものは復縁ですが、充足に行けるかもしれないと思った時、とてつもなく怖くてやめてしまった。彼を好きな自分、彼に愛されていたことのある自分でいたかった。充足を見て、どうでも良くなってしまうのが怖かった。
理屈なく彼氏を愛せる、その思いは、誰も消せない事実であり、その心を抱けるあなた自身を、誇りにしていただきたいと思います。充足を選択しても、彼を愛するあなたが消えたりしません。あなたが彼を思うとき、一見、切ないかもしれない、悲しいかもしれない、不安かもしれない、でもさらに、その心の真ん中に進んでみてください。スタートに戻るというのが正しい表現かもしれません。彼が好きだという、エゴの飾り付けがつく以前の、決定的な充足があるはずです。エゴで曇っていても、あなたの充足は、中心地に、いつでも、必ずあります。エゴが、最もらしく、目的をすり替えてるような気がします。詭弁でも何でもなく、あなたが、心から彼を愛していることが、最大の願望実現ではないかと思います。
復縁が、願望ではないってことですか？彼を愛していることが願望なので、復縁は望んでいなかったってことでしょうか？
復縌という連続ドラマのようなアイデアは、過去、未来を使った、エゴの錯覚による概念で、実体はありません。正確には、毎春、彼を愛するあなたがいて、毎春、彼への不足を見るあなたがいると解釈します。彼を愛することで、あなたの本来の願いは、素晴らしく完了していると思います。彼を愛せてるあなたを誇りにしてくださいと助言したのは、慈愛してくださいの変形した表現です。そしてあなたはもう、それができていますよ。エゴを離さないあなたもひっくるめて愛してください。彼を愛してる私は素晴らしい。これ一つに興味を絞ってみるのがベストです。
チケットの理論は理解してるつもりですが、どうして、別の領域には全てがあると言い切れるの、根拠は何なの、と思ってしまいます。
チケットって効果が立証されてないし、根拠は何だろうと、大体108さんって何者なんだろう、信用できるのかと、私も思いました。そんなに正しいなら、世界の人間全ての願いが叶って、不満はゼロじゃないか、とね。願望と実現は一つであり、例えるなら、かゆいと思ったら、もうそこに手が伸びているくらいの同時進行で、早く忠実に、無限に直結しすぎていて、我々は企画しにくいという考えではないでしょうか。〇〇が欲しいと思ったら、望みの、それが無条件に、ある世界、それが、すでにあるだと解釈しています。そして、実は、すべて叶っている状態を我々は見て、体験しているのではないか。ところが、我々、人間のエゴが、条件、肉体、制限、罪悪感、時間、私のもの、あなたのものという分別、そして本音では、いらないものを、必要なものと欺いたりなど、 様々な手口を駆使してすぐ手に入るシンプルな真理を困難に見せています。まだ叶ってないように見せています。エゴはきっとこう思ってます。全編ハッピーな映画なんてつまんない、クリアしやすいゲームはつまんないとね。猛暑の外出から帰り、シャワーを浴びてクーラーの効いた部屋で飲むジュース、最高です。絶食した翌日に食べるラーメンセット、最高です。禁煙後の一服、最高です。ジュース、ラーメン、タバコ、いつでも手に入れられるものですが、不足感とセットにした時の方が充足感がわかりやすいですね。本当はいつでもあるし、いつでも感動してもいいのにね。街で見かける赤ちゃん、かわいいなぁ。別に自分の子じゃないのにね。私たちは一瞬一瞬を経験している意識に過ぎないと思います。昨日体を動かしたから今日はきついとか、困難な条件だらけで自分にはこの仕事無理だろうとか、メソッドをやって2ヶ月だから叶わなきゃおかしいだろうとか、時間、肉体、整合性などこれらがリアルすぎて私たちは別の領域を忘れがちです。そこにいつもいるのにね。じゃあわかった、間違ってないか、それを確認しようと、この発想が残念なことに不信感とセットになってしまいがちです。どうなってるの、理論上では実現するんでしょう、よし詳しい人に聞いてみようと、肝心な当人の願望からそれてメソッドや理論の究明に興味が移り、その状況を生み出していると思います。本来は意図が現象を生み出す以上なのです。叶ってないと不満を抱く人はエゴの見せる現象に慌てていて、あるいは腹を立てて、ある瞬間に無意識に当初の意図を取り下げているのではないかと推測します。そしてメソッドが法則がと新たなループを作ってしまう。チケットは素晴らしい教科書ですが、実践しだすとそれすらもエゴが利用します。私なりの表現ですが、望んだらその望みが生み出す充足感に注目し続けるのがコツです。それで完了です。でも現実化しないなら意味ないじゃん、そうは言うけどこんな場合は無理じゃんとエゴの常套句が出てきたら、私はいつも言い返しています。ああそうかい、わかった、俺は叶わなくてもこれを選ぶよ、だってこっちがいいからさとね。復縁とお金は願望実現でも切実なものになりやすいですね。隣の人ができたなら自分もできるだろう、私にも適用できるはずだと思ってしまう。それは間違いではないのですが、真似してうまくいくこともあれば全然ダメなこともある。世界イコール自分という原点に立てば、自分にとってそれがあって当然のもののレベルにまで重要度を下げるだけなので、大したことじゃないことにすればいい、それで終わりです、完結です。もしも引き寄せが嘘だったら、もしも潜在意識で実現するなんてデタラメだったら、願いなんて叶わなかったら、取り残された自分は何を望み何を感じたいですか。綺麗事ですが、それこそが重要だと思います。願望叶えたい叶わないと願望のやつを構ってあげて、宝箱の中に入れて隔離して神棚にあげてあがめると、こいつは調子に乗って、そうか俺はそんなにすごい願望なんだ、よしもっと俺を構って重要度バンバン上げちゃって、観念あったら叶わないよ、エゴ視点からは実現しませんよ、さあどうする、難しいね、俺はそんなに気安く手に入らないのさ坊やと言ってきます。願望は叶わないというツンデレ現象を見せて、メソッド実践者を虜にしています。108さんの黄金アドバイスですが、〇〇が叶わなくても別に構わないというメンタリティが大事だと思います。願望という見上げるものを自分の下に置くんです。映画の大スターを単なるおっさんとして見るようにね。願望をほったらかして無視して、それ以外の楽しいことにうつつを抜かしてみるのも一興です。そしたら願望が向こうの方から電話してくるんじゃないですか。願望がねえ最近どうよ、俺がいなくても楽しいかいって聞いてきたら、きっぱりこう言いましょう、ああ楽しいね、君がいなくてももう最高だよってね。
そこでそれなりに楽しいぜ、でも願望もやっぱり実現してほしいぜとなった場合はどうしたらいいの。これってまだ手放せてないってことだよね。
そんなに正直に気持ちを言っちゃうと、願望はあ俺にまだ脈があると気を引こうとするに決まってるので、それでも突っぱねるんです。そして本当にどうでもよくなった時、あれ俺が欲しがらなくても持ってたと気づく、思い出す感じです。あなたの悩みは私も気が狂うほどわかります。あなたが手放せないのは、そげなことして本当に叶わなかったらどげんするとよという最後の命綱を一本握っている状態なんですね。そうではなく本当に無関心になる イコール他のものに興味を移すことです。私が取った方法は、私というのをやめるというものです。私だからそれを欲しがって悔しがるんです。私だから切実な問題で、じゃあ他人なら、ああそうですか、大変ですね、ぐらいで済みます。そうすると叶ってないかわいそうな私などどこにもいないことがわかりますので楽です。渇望が起きたら、また勘違いした俺が騒いで嫌がるぐらいに思ってほったらかします。叶えたい叶わない劇場の舞台から客席の方に移動する感覚です。すると叶えたいと思っている自分が消えるのが嫌なんだ、その願望を持っている自分が好きなんだという自分の実態が見えてくるでしょう。そしたら願望ともいい関係になれます。
達人はその人なりの感覚で掴んだ答えがあると思うけど、どんな風に向き合ってきたんだろう。
私の場合はある悩みがあって、メソッドで願望が叶わない不満も加わり、エゴが暴れまして、私は自分に、そして運命の神に対して憤ったのです。この真面目で優しくて頑張り屋でイケメンでちょっと不器用なこの俺を苦しめてる奴は一体誰だ、出てこいこの野郎、かわいそうだろ自分が、とね。神様、道徳、法律、すべてのせいにしてみても何かしっくりこない。そこで思ったのです。そういや、自分の中にある価値観、ルールってそもそも誰が決めたのか、とね。これが好き、あれが嫌い、こうしたい、ああしたい、でもそれはちょっととか、自分では思い込んでるけど、そう感じろとか、そう考えなさいとか、誰が強制したのか、その強制に従わなきゃならんのか、と気づいた。そして、この苦しみは、他人にとっては何ともないんだろうな、とも思いました。じゃあ、俺を降りて、他人になろう、そうすりゃ、この苦悩は、文字通り、人事になるだろう。私はその時、自分をやめてみました。あれ食べたいなあ、あそこに行かなきゃ、今何時頃かなあ、とか、日常で思い浮かんでる思念すらも、これ俺じゃないし、くらいに思いながら、生きることにしました。すると、自分というものが固定された存在ではないと感じたのです。完全に自分から撤退しようとすると、エゴだか別の領域だか知りませんが、待ったがかかります。自分は自分じゃないということがバレるのが怖いんですね。そして、そんな自分が好きなんですね。そこから現実が好転しました。ああ、全部自分で決めていたし、決めていいんだと実感したのです。ベタな経験談ですが、それを決めたのは誰だ、その現実に反抗をしたのは誰だ、そう考えると、私の場合は答えが出ました。